いやー、こんにちは。あなたが共有してくださったこの資料をすごく面白く読ませていただきました。
こんにちは。
今回はこれを機にして大阪経済の、大きな転換点について深くじっくり考えていきたいなと思ってます。
ええ。
あなたが提示された中心的な問い、これがすごくパワフルですよね。大阪は1991年から続いたとされる崩壊期を本当に脱出したのか。そしてそれを確信するには何が必要なのか、これを解き明かすためにあなたが考案した経済判定モデルと、あと AI と対話しながらそれを磨き上げていくっていうこの記録、この2つを今日は深く見ていきたいと思います。
そうですね。今回の我々のミッションは、まずあなたが作られたこのユニークな創発エンジンモデル、
はい、
これを紐解くところからですよね。そして新しい経済の原動力、つまりエンジンが本当に成功したと言えるのは、これ一体どういう状態なのかと。
成功の定義ですね。
その革新的な問いを探求します。で、最終的なゴールは、大阪が過去とは違う別時代に突入したと判定するための最も的確で誰の目にも明らかなトリガー、つまりきっかけを特定すること。
いやー、非常に知的な挑戦ですね。
そうですね。
まさに。では早速その思考のプロセスを追っていきましょう。
はい。
まずこの分析の核となる創発エンジンモデルですけど、これ航空機の安全性から着想を得たっていうのがまず面白いですよね。
ええ、面白い視点ですよね。
エンジンが一つだと、それがもし故障したら墜落のリスクがあると。でも独立したエンジンが2つあれば、片方が止まってももう片方で飛び続けられる。
はい。
これで墜落確率は劇的に下がるんだと。この考え方を経済に応用したわけですね。
その通りです。その前提として、まず崩壊期という時代を、1991年から2015年と定義されていますね。
はいはい。企業の転出が相次いで、地盤沈下が叫ばれた、あの長い停滞の時代。
ええ、そうです。そこから抜け出すための新しい産業、つまり新しいエンジンが一つ定着する成功確率を、あなたは仮に 75% と設定しました。
ほう。
ここ、何か具体的な根拠がある数字なんですかね？
あ、そこは僕も気になりました。75% というと、4回に3回は成功するっていう、結構高めの設定にも思えますけど。
ええ。資料によれば、これは厳密なデータというよりは、モデルを機能させるための、妥当な仮説として置かれた数字のようですね。
なるほど。
ええ。新規事業の成功率なんかの考えても、完全に的外れな数字ではないかなと。で、重要なのはここから導き出されるロジックなんですよ。
はい。
成功確率が 75% なら、失敗する確率は 25% ですよね。
ええ。
そしてあなたのモデルで最も重要なのが、2つのエンジンが両方とも失敗して、再び崩壊期に逆戻りしてしまう、その確率を計算している点なんです。
なるほど、なるほど。つまり、片方がダメになっても、もう片方が動いてれば墜落はしないと。
そういうことです。
墜落するのは、両方とも、機能しなくなった時だけ。で、その計算が、0.25×0.25 で 6.25。
ええ、そういうことになりますね。
というわけですね。
はい。そして、その裏返しが、このモデルの結論になるんです。全体を 100% とすると、両方のエンジンが失敗する 6.25% を引いた残り、
はい。
つまり 93.75% が崩壊期を脱出したと判定できる確率になるわけです。
へえ、すごいな。たった2つの独立した成功を条件にするだけで、いきなり 94% 近くまで崩壊期に戻らない確率が跳ね上がるんですね。
そうなんですよ。
これって、まさにシステムとしての安定性がもう格段に増したってことですよね。
まさにその通りです。一点突破の危うさから多角的な安定性、そのシフトをこう数値で示したのがこのモデルの優れた点だと思いますね。
そしてあなたの分析では、一つ目のエンジンはもうすでに存在していると。
ええ。
それがインバウンド、つまり観光業だと。これはもう誰もが納得するところでしょうね。
そうですね。
ただ資料には、今の大阪は片方のエンジンだけで飛んでいる状態で、観光頼みで不安定、火力不足とも書かれている。
そこがポイントですね。
だからこそ、焦点は、じゃあ2つ目のエンジンは何なのか、そしていつそれが本格的に稼働したと言えるのかという点に移っていくわけですね。
そうです。ここからがAI との対話記録が生きてくる部分ですね。あなたは第二のエンジンの最有力候補として副首と構想を挙げています。 で、最初に立てた仮説は非常にシンプルでした。
はい。
大阪への副首都設置が決定した瞬間、別時代への突入が確定するというもの。これは分かりやすい。
ええ、もう政府がやりますと決めたらそれがゴールだと。僕も最初はそう思いました。
ですよね。
でも AI との対話記録を見ると、この考え方がこういきなり壁にぶつかった感じがしますね。
そうなんです。
決定と成功は違うんじゃないかっていう鋭い指摘が入る。
そこが最初の深掘りポイントですね。決定というのはあくまでマラソンの号砲が鳴ったに過ぎないと。
ああ、スタートしただけ。
ええ。実際に法律として成立するのか、そのための予算は単年度で終わらずに継続的に確保されるのか。
うん。
そして最も重要なことですけど、具体的にどの省庁のどの機能がどれくらいの規模で移転してくるのか。
はあ。
そういった無数の不確実性が残っているわけです。
なるほど。副首都決定っていう新聞の一面記事だけではエンジンが本当に点火したとは言えないと。
そういうことです。
成功確率をぐっと引き上げる強い追い風ではあるけれども、成功そのものではない。そういうことですね。腑に落ちました。
そしてもう一つ、モデルの根幹に関わる重要な議論がありましたよね。
はい。
それはこの2つのエンジン、観光と副首都が互いに独立しているという前提は本当に正しいのかという問いです。
ああ、ありましたね。あなたは行政機能である副首都は景気変動に強く、一方で国際情勢に左右されやすい観光業とは相関が低い。だから理想的な組み合わせだと考えました。
ええ、平時の景気循環、つまり普通の好景気不景気の波を考えればその通りだと思うんですよ。税収で動く行政と外国人の深いぐらいで動く観光では動き方が違いますからね。
ええ。
でも対話ではもっと大きな視点からの指摘があった。
そうなんです。対話では状態依存の相関という非常に興味深い概念が提示されるんです。
状態依存の相関。
はい。これは普段は独立しているように見えるものでも、システム全体に巨大なストレスがかかった局面、例えば国家的な財政危機であるとか、
はい、
世界的なパンデミック、あるいは首都直下型地震のような大規模災害といった共通ショック、これが起きた際には同時に悪化する可能性があるという考え方です。
つまり普段は全く関係ないように見えるけど、巨大な台風が来たら空港が閉鎖されて観光客も来ないし、役所の機能も麻痺するみたいなことですかね。
まさに
一つの巨大なショックが両方のエンジンを同時に止めてしまうリスク。
まさにその通りです。そうなるとあなたのモデルが吐き出した両方失敗する確率は 6.25% という数字も絶対的なものではなく、状況によってはもっと高まる可能性があるということを示唆しているんです。
うわ、なるほど。モデルの前提を揺るがす重要な視点ですよね。
いやー、深いですね。では単なる決定では不十分で、しかも共通ショックのリスクもあると、そうなるといよいよ何をもって成功とするのかという定義そのものが重要になってきますね。
ええ。
この点について AI との対話では、まず非常に専門的で網羅的なチェックリストが提案されています。
はい。ここでは成功というちょっと曖昧な言葉を非常に解像度高く3つのフェーズで定義しています。
3つのフェーズ。
はい。第一段階が点火、イグニッションですね。これは関連法案が成立して具体的な予算がつくなど、制度としてプロジェクトが動き出す段階。
ふむふむ、まずは設計図ができて燃料が注入されるイメージですね。
次の第2段階が定着、ロッキン。実際に人や権限といった実態が大阪に移転して簡単には後戻りできない状態になること。
ふんふん。
そして最後の第3段階が波及、スピルオーバーです。政府機能の移転という核をきっかけに、それに関連する民間企業の投資とか大学研究機関の集積が連鎖的に起こって、都市の経済構造そのものが変わっていく段階です。
なるほど。
これはプロジェクトの成熟度を測る見事なフレームワークだと思います。
その3段階の定義、点火、定着、波及というのはすごく網羅的ですけど、専門家じゃないと今どの段階にいるのか追いかけるのが大変そうですね。
確かに。
一般の人がニュースを見て、あ、今のは定着のサインだってわかるような、もっと具体的な指標に落とし込めないものかと、あなたはさらに対話を続けた。
ええ。
その結果たどり着いたのがあの見事な3点セットですね。
ええ、究極的にはその3点セットに集約されました。これは非常に強力な整理だと思います。
はい。
1つ目は1、人が来た 常に働いている。これは単なる出張所や連絡事務所ではなくて、部署単位の本体が大阪に籍を置いて日常業務をそこで行っている状態。
なるほど。これを要査します。
ええ。
2つ目が、2つ、権限が移った大阪で決めている。これが重要ですよね。
ええ、重要です。
看板だけ大阪にあっても、重要な決定のたびに東京にお伺いを立てていては意味がない。予算の執行や許認可といった決裁が大阪の組織内で完結していること。
おっしゃる通りです。そして3つ目が、3. お金が回った。毎年お金が落ちる。
お金。
はい。万博のような単発のイベントとか、庁舎建設といった一過性の事業ではなくて、移転した組織の運営費や職員の人件費が複数年度にわたって固定経費として大阪に落ちる仕組みができていること。
ああ。
これが継続的な経済効果を生むわけです。
なるほど。人、権限、金ですか。確かにこの3つが揃えば、それはもう政治の政策から日々の経済活動に変わったと言えますね。
そうですね。
補助的な条件として挙げられていた4周辺産業が据えたというのも分かりやすい。福祉と関連の仕事を専門にするコンサルとか、職員向けのサービス業とか、
ええ、
そういう民間のビジネスが生まれ始めたら、それはもう誰もが納得する新しい産業になった証拠だと。
そういうことです。この3点セットプラスアルファは、専門的な分析と一般人の実感とを見事につなぐ優れた定義だと思いますね。
さて、議論はいよいよ佳境に入ってきました。
ええ、
この議論の最終ゴールは、大阪が別時代に突入するその瞬間を特定することでした。
はい、
先ほどの3点セットが揃った状態っていうのは、まさに第2エンジンが安定稼働している状態ですけど、それだと確認できるまでに時間がかかりすぎる。
ちょっと遅いんですよね。
もっと早く確信を持ってエンジンに火が入ったと言える瞬間はないのかと。対話はさらにその手前のトリガーを探求していきます。
ええ、実際に人が働き始めてお金が回り出すのを待つのは遅い。もっと先行指標となる、あと戻りできない決定的な瞬間はどこか。
はい、
いくつかの候補が挙がりましたが、最終的に最もバランスが取れていて、かつ強力なトリガーとして特定されたのが、あの一言でしたね。
移転対象期限予算が法律で縛られた瞬間。
それです。
これですね。なぜこの瞬間が最適だと結論付けられたんでしょうか。
それは単なる政治的なスローガンとか、関係省庁で前向きに検討しますといった曖昧な方針表明を決定的に超える一線だからです。
あー、なるほど。
対話の中でも議論がありましたが、たとえ関連法案が可決されたとしても、その中身が重要なんです。
中身。
はい。どの機能が対象、いつまでに期限、いくらの国家予算で予算という3つの要素が具体的な条文として法律に明記される。これが決定的です。
なるほど。法律でそこまで具体的に書かれてしまうと、後の政権がやっぱりやめますとか、予算を半分にしますといった変更を加えるのが極めて困難になるわけですね。
おっしゃる通りです。法的そして財政的なロックイン、つまり後戻りできない仕組みがその瞬間に完成するわけです。
ロックイン。
ええ、それは会社が新工場を建てたいなと夢を語っている段階から、銀行から融資を受け建設会社と契約を結びましたという段階に移行するのに似ています。
ああ、分かりやすい例えです。
計画が後戻りできない現実に変わる最初の、そして最も明確な瞬間がそこなんです。
そしてあなたが最後に残した補足コメントにもあるように、この法で縛られた瞬間こそが第二エンジン点火の確実なトリガーであり、ご自身のモデル上 94% の確率で別時代への突入を意味するという結論に至ったわけですね。
ええ、まさに
見事な論理の着地だと思います。
これこそがプロジェクトが単なる可能性の段階から不可逆的な事実に転換する、私たちが観測できる最初のポイントだと言えるでしょう。
さて、今回の分析から多くのことが見えてきました。あなたは大阪経済の大きなシフトを評価するための非常に強力でかつ自分自身で使える思考の枠組みを構築されました。
ええ、
これは単に政治家の発表や計画の公表に一喜一憂するんじゃなくて、その言葉の裏にある法的な拘束力とか、後戻りできない現実との違いを冷静に見極めるための物差しを手に入れたということだと思うんです。
そうですね。シンプルな確率モデルから出発して、 AI との対話を通じて成功とは何かというぼんやりとしていた概念の解像度を極限まで高めていく。
うん、うん、
その知的探求のプロセスそのものが今回の最大のインサイドだったように思います。
本当にそう思います。
そして最終的にこれから私たちがニュースを見る上で何を注視すればいいのか、その明確で観測可能なトリガーを特定することができました。
本当にそうですね。これからは福祉とという言葉を聞くたびに今日の議論を思い出すことになりそうです。
最後にここまでの議論を踏まえて一つ思考を深めるための問いを投げかけさせてください。
お、何でしょう。
あなたのモデルはインバウンドと福祉とという2つの独立したエンジンが前提でした。ではもし仮に大阪に3つ目のエンジンが出現するとしたら、それは何だと思いますか？
3つ目のエンジンですか。
そしてここからがさらに重要な問いですが、福祉とという強力な第2エンジンが定着することは、その未来の第3エンジンの成功確率そのものをもしかしたら引き上げる可能性があるのではないでしょうか。
ああ、なるほど。
つまりエンジンが単に 1+1 が2と足し算されるんじゃなくて、互いに影響し合って大阪全体の経済的な体質そのものを強化するような相乗効果を生む可能性についてです。
はあ。
この点についてさらに考えてみるのも面白いかもしれませんね。